コウ様ありがとうございます、コンコウ様ありがとうございます、コンコウ様ありがとうございます、コンコウ様ありがとうございます。天王寺教会二代教会長三浦徳三郎先生ご意見、地獄の底に落ちてみて浮世のありがたさがしみじみとわかりますが、人間は欲が深すぎます。人並みの衣食住と人並みの自由と、それがどんなにありがたいことかを忘れすぎている。どんなに欲をかいてその欲を我がものにしてみたところで、ありがたいという心を忘れている人間に幸せはありません。昭和28年6月1日拝礼。はい、皆さん6月13日の金光大仁様にお礼を申し上げる日の朝のご記念御参りでございました。ここまでのことをそれぞれお礼を申し上げることができたと思います。また後ほど玉串をお供えして、お礼を申し上げていただけたらありがたいと思います。昨日の夜のことですが、最近毎晩お参りに来られるようになっている方が来られまして、いろいろと、職場のことやね、家庭のことで悩みが多い方ね、お参り来られましたら、いつも結構長い間そういう悩み事をお届けされるわけですね。夜の8時のご記念が始まる時間が過ぎてもまだお届けされるようなことがよくあるわけなんですね。それはそういう、お参りに来てですね、お取り次ぎをいただいて、その自分の心の整理整頓をさせていただくというね、それをずっとこうさせていただいておられる方なんですね。その方がですね、昨日、今日もたくさんおかげをいただきましてありがとうございますと、それしかありませんと言われたんですね。ちょっと私びっくりするやらありがたいやらね、これまでいろいろ悩み事をね、願い事がいろいろあった方なんですが、昨日はそう言われましてね、そういうことなんだなと思って、毎晩ねお参り来られる、仕事が済んでお疲れの中をねお参り来られてると、そういう風になられるんだなという風に、ありがたく思わせていただきました。それと同時にですね、その今朝も皆さんと一緒に、金光様ありがとうございますと何回も何回も唱えましたね。そして、万事おかげになるという初代の教えを唱えさせていただきました。私はその人のそういうお届けを聞いてね、あ、この人万事おかげになるなと正直すぐ思いましたね。もう今日もたくさんおかげをいただいてありがとうございます、もうそれしかありませんということになるとですね、万事おかげになるということがこうはっきりしてくるんですね。そういうふうに昨日こう申してもらいました。でいつも皆さんと先ほどもそうですが、ご記念のたびにね、ご神前で金光様ありがとうございますと何度もお唱えする、そしてご霊前で万事おかげになると何度もお唱えする、これは偶然ではないように思うんですね。言ってみたらセットになってね、そういう感じがしてきましたね。皆さんもねそれぞれ、悩み事があったりお願い事があったりする、それはそれで当然人間が生きているということはそういうことなんですけどね、しかしその中でそういうこの自分の気持ちがですね、ぐっとこう、一つになるというんでしょうかね、いろいろあるけれどもそういう気持ちにならせていただくことができるという信心のこれおかげですね。昨日はですね、珍しいお客さんがありましてね、初めてこちらに来られたんですよね。香川県の 六の壺協会の協会長井出先生という方がね来られました、皆さんよくご存知の佐賀教会の大石先生がですね、お連れくださったんですね、車で。大石先生は佐賀から車でずっとですね、その来られて、井出先生を連れてこちらに来られたんですね。でちょうど10時半頃にお見えになりまして、でまあ、前からそのお二人でおいでになるということを聞いてましたので、まあ、お昼ですね、ちょうど昼前ですから簡単な昼食でも用意させてもらいますということで、まあ、実際にそのスーパーのね巻き寿司といなり寿司とそれから家内が用意した、そうめんの汁ですかね、吸い物といいんですかね、そういうもので、まあ、昼はいただいてもらおうということで用意をしておりまして、そしてましたら予定通り10時半ごろお二人車でお出になりまして、ご挨拶をさせてもらって、でその部屋でお茶を、まあ、まずねお昼にはまだ時間がありますし、お茶をいただいてもらいながらいろいろお話をさせてもらいます。それでもびっくりしたんですけどね、その井出先生という方はなんと帝国ホテルの料理人だった方、まあ、皆さんも帝国ホテルがご存知だと思いますがね、日本を代表する、まあ、日本一のホテルとずっと言われてきて、まあ、最近外資系のね立派なホテルがあちらこちらできて、まあ、いろいろねこの日本一というのもちょっと変わってきたかもわからないんですが、私が若い頃に、まあ、国交している頃ですね、帝国ホテルといったら、まあ、日本の本当に最高峰のね料理人だったら誰でも憧れるそのホテルですね。で特にそこに洋食の村上先生というチーフがいてですね、村上信夫という方がいて有名な方ですね、その人の私は料理を本で勉強したりしてたわけですね。でそこのホテルのですね和食の職人さんだったという方ですね、まあ、びっくりしましてね、すぐ思ったのがあれしまったなと思ったのはねそんな人が来るのにねスーパーの、ま、お稲荷さんと巻き寿司で恩返したんで、ちょっとこれは申し訳ないなと思って随分その言い訳をしたんですが、ね、もう遅いですわね、用意してますからね。でその大石先生が言われるのに、豊島教会に行ったらおいしいものが食べられますって連れてこられたらしいんですよね。それは大石先生がおいでになるときは夕方おいでになって、私もそのね、ご存じのように新人先生、福雄先生の仲人さんである、私がその大石先生の夫婦の仲人をさせてもらってるよ、そういうしかも教義が父の教義の佐賀の教会長ということでね、大変懇意にさせていただいて、この間も退散の時にこちらにお見えになったね。で昨年は佐賀教会の退散の講師をさせていただいた、そういうようなことなんですけど、まあ、その大石先生がお見えになるときは私もいつも力入れてね、ご馳走するわけです。ですから大石先生はいつも落とし島に行ったらご馳走を食べれるというふうに思っておられる。ところが昼おいでになるし、まあね、その大石先生が連れてこられるその先生と一緒ですから二人ですから、まあ簡単でええやろうというふうについ思ってしまったところが私の至らないところだった。もう取り返しがつきませんけどね、まあ、昼が来たら台所に入っていただいて、その用意してたものをいただいてもらいました。あ、おいしいですって言われたんでほっとしたんですけどね、まあ、もちろんお世辞があると思うんですよね。え、まあなんということかなと思いましてね、まさかそういう教会長がそういう経歴を持った人がおられるとは思いませんでしたね。でその帝国ホテルには、どれぐらい その料理人さんがいたんですか。和食の方のですね料理人さんが60人いた。 10人ずつ交代で休むんですね。50人体制で和食をする。で、まあ、どちらかというと洋食の方が多い、どこのホテルでも週なんですね。ホテルになるとやっぱホテルですからね。旅館の場合は和食が主になりますよね。で、多分洋食の方は100人ぐらいいたんじゃないかと思うんですね、コックさんが。で、私がいた国際観光ホテルでも30人ぐらいでしたからね。いかにその帝国ホテルが規模の大きいホテルかというのが分かりますよね。で、そこもなかなか入れないですよね。そこに修行に入るということもなかなかでいい。それからお聞きしてびっくりしたんですけど、決して先輩は後輩に教えない。で、わざわざこの自分が味付けするときにはその後輩をよそに生かしといてこっそり味付けする。そうですね。でもそれを盗んで覚えるから上達するわけですね。で、まあ洋食系の人の話は私は前から知ってたんですが、和食も洋食もそうなんですが、昨日その井出先生も言われてましたけど、入った時はもう鍋洗いばっかりだったんですよ。私もそうでしたけどね。鍋とフライパンを洗うばっかりで、あと、まあ、スープをこすぐらいのことぐらいしかさせてもらえないですね。で、その時に洗い物する時に先輩が作ったソースパンの底に残ってるソースを舐めて味を勉強するんですね。それが帝国ホテルの普通の修行だということを知っておりましたね。そうして皆さんこう腕を上げるわけですね。久しぶりにそういう方の話を聞かせていただいてね、大変私も恐縮しましたし勉強になりました。でね、ぜひ今度リベンジでね、今度は夕方来てください。しっかり腕に寄りかけてご馳走しますから、その代わりその次には今度先生ご馳走してくださいって昨日お送りしたんですがね、まあ、そんなことが昨日ありました。まあなんか皆さんにとっては無駄話を聞いたかも分かりませんがね、まあ、予期しないことが起こってくるということと、人は見かけによらない、ね、教会の先生でも帝国ホテルで料理人をしてた人がいるんだということは私もねびっくりして、そういうことがあるんだなということを、学ばせてもらいましたね。どうぞ今日もね、皆さんの身の上にもいろんなことが起こってくる可能性がありますね。今日一日がどうぞその自分にとってね、さっき申しましたように今日もたくさんおかげをいただきました、それしかありませんという一日になるように皆さんもおかげをいただいてほしいと思います。